おはようございます。今日の子供メッセージではまずじゃないですねなんか私が前に出てくるとなんとなく雰囲気が子供メッセージっぽくなるような気がするんですが、今日は違うんでした。でもこの子供メッセージ、さっきイコちゃんがやってくださいましたが、やってみると実に楽しいんです。本当にハッピーな気持ちになれます。僕はこの教会に通ってくれている子どもたちに心から感謝しているくらいです。なぜかと言いますと、子どもたちに分かりやすく話そうと考えると、自分の信仰の内容を整理するとても良いきっかけになるんですね。イエス様は子どもたちのことをこうおっしゃいました。天の御国はこのような者たちの国なのです。ですから福音というのは、子どもたちが聞いても、ああ嬉しいな、幸せだなと思えるものなんです。子どもたちの目が輝くような福音こそがグッドニュースなのかもしれません。自分の信仰の中身を振り返って確かめるきっかけとして、皆さんもぜひ一度教会で子どもメッセージをなさってみてください。本当に素敵な機会です。では気を取り直しまして、本日の大人メッセージを始めさせていただきます。今日はご担当くださるはずだった牧師先生が急に来られなくなったということで、私が急遽お話申し上げることになりました。証という形で私の個人的な体験談をご紹介申し上げてしのぐことも考えたんですが、まあ顔中カビだらけのおじさんの深刻ぶった思い出話を聞きたい方がいらっしゃるとも思えませんし、そんなことよりも最近、今年のペンテコステの頃にこの教会のバイブルスタディで神様に示していただいたペンテコステについての気づきが大変面白かったので、今日はそのことについてバイブルスタディのメンバーだけでなくて皆さんとも分かち合わせていただきたいと思います。ペンテコステの話ですので、まあ、かなり時期外れの内容になってしまいますが、その点はどうかご容赦ください。皆さん、ペンテコステとは何でしょうか。代表的な日本語の辞書である広辞苑と大辞泉を引いてみました。いずれの辞書でも私たちクリスチャンにとってのペンテコステのことは実は2番目の意味として出ています。広辞苑ですと、2キリスト教で聖霊降臨祭、五旬節、五旬祭と説明しています。大辞泉の方では2キリスト教では聖霊降臨日、季語夏とありました。皆さんご存知でしたか。ペンテコステが俳句で夏の季語だったというのは、私歌人ですが初耳でした。実際こんな俳句があるんです。野の草を池もすペンテコステかな。池っていうのは池花の池ですね。野原の草を生けたりもするペンテコステだなっていう、佐久間恵子さんという人の句でした。こんな風に俳句で教会行事を読むというのも面白いかもしれません。まあそれはともかく、いずれの辞書でも2番目の意味として掲載されているということは、辞書を編纂した学者の皆さんがより本来的なもう一つの意味があると判断されたことの現れです。ではここでクイズです。なんかまたちょっと子供メッセージっぽくなっちゃいましたが、日本語辞書の広辞苑大辞泉が言うペンテコステの一つ目の意味とは一体何でしょうか。ちょっと考えてみてください。すぐに正解を発表してもいいんですけれども、ここではその前に、私たちクリスチャンにとってのペンテコステは 一体どんな出来事だったか、まず簡単に振り返っておきたいと思います。というのは、今日お集まりの皆さんの中には、ペンテコステの意味なんていちいち言われなくてももう分かってるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、その一方でまだあまりご存知でない方、あるいは知ってたけどもう忘れちゃったなという方もいらっしゃるかもしれません。このペンテコステ、具体的には新約聖書の使徒の働きの2章に記録されている出来事です。ただ今日はその前の1章の部分から振り返ってみます。イエス様が使徒の働き1章の4節5節で、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと弟子たちにおっしゃって、それからオリーブという山で昇天なさいます。天に昇るイエス様を見送った後、弟子たちはイエス様の言葉に従ってエルサレムにとどまります。そして14節にあるように、女性の弟子たちやイエス様の兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念して日々を過ごしていました。そして26節では、イスカリオテのユダが死んでしまって十二使徒に一人欠員が出ていましたので、使徒たちはその後釜をなんとくじ引きで選びます。使徒なんていう責任の重い役目をくじで決められてはたまりませんよね。くじ引きで選ばれたマッティアという人は、俺が使徒？そんなのちょっと、と最後までここで言ってしまいますと、礼拝堂のせっかくの夏らしい空気が一気に寒くなりそうですからやめておきますけれども、自分たちでこいつがいいとか、いやあいつの方がいいよとか議論して決めるのではなくて、神様のお導きを信頼してくじ引きで決めたことをここでちょっと覚えておきたいと思います。そしていよいよ2章、聖霊が弟子たちにいよいよ下ります。1節から4節までちょっと読んでみますね。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。この不思議な現象に驚いて集まった人々の前にペテロが進み出ます。そして人々の目の前で起こっている現象について、ヨエル書や詩編の言葉を踏まえて聖書的に解き明かしました。そして罪の許しのために悔い改めてイエス・キリストの名によるバプテスマを受けるように進めました。その結果、今日の聖書箇所として先ほど読んでいただいた通り、3000人ほどが弟子に加わりました。以上、これが私たちに馴染みのある新約聖書に書かれたペンテコステの出来事の要約でした。さて、復習が終わりましたので、先ほどのクイズの答え合わせに入りましょう。広辞苑や大辞泉という辞書が言うペンテコステの一つ目の意味とは果たして何でしょうか。正解を発表します。広辞苑では、1、ユダヤ人の三大祝節の一つ、杉越の祭りのあと50日目にあたり7週節ともいう。大辞泉では、1、ユダヤ教の三大祭りの一つ、杉越の祭りから7週過ぎた50日目にあたり穀物の収穫と神から立法を授けられたことを感謝する祭り、五旬節と出ています。いかがでしょうか。 皆さんのお答えは正解でしたか？広辞苑では祭りの中身までは説明してありませんでしたが、大辞泉の方はどんな祭りであるかについても簡単に触れていましたね。つまりユダヤ人にとってのペンテコステとは収穫感謝祭であるとともに、神様から律法を授けられた記念日だったというわけです。この七週の祭りはヘブライ語ではシャブオットといい、これをギリシャ語に訳した言葉がペンテコステです。聖書の中にはこの収穫の祭りをするべきことが律法で規定されています。一方で律法を授けられたことを記念したお祭りをせよというような規定は聖書の中には特には見当たらないんですけれども、律法を大切にして生きたユダヤ人にしてみれば、過ぎ越しから7週間のまさにシャブオットの時期に律法が授けられたということは当然のことで、ペンテコステが律法授与記念日としての性格をも色濃く帯びていったのはユダヤ教的には自然な流れだったと言えるでしょう。ではこの古いペンテコステが記念している律法の授与とは一体どんなふうに行われたんでしょうか。こちらも旧約聖書の出エジプト記を見ながらざっと復習していきましょう。律法はモーセが何度もシナイ山を上り下りして長い時間をかけて受け取っていくんですが、その最初は出エジプト記の19章から始まります。エジプトを脱出したイスラエル人たちは40日余り荒野の旅を続けた末に神の山とされたシナイに到着します。このシナイ山で神様のもとに登っていったモーセは神様からイスラエルの民への次のような伝言を受けます。19章の5節6節今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。モーセが民に神様からのこの提案を取り次ぐと、8節で神はこれに対してこう答えました。私たちは主が仰せられたことを皆行います。そこで神様はモーセにまず3日間の準備期間を置くように命じます。そして3日後に山に登ったモーセに対し、神様は20章の前半でまず10回を授けられて、次いで20章の後半から23節にかけてより細かい規定の内容をモーセに告げられました。そこで24章でモーセは民のもとに降りていきます。そして神様から告げられた内容をまず口頭で民に伝えます。民の返事はまた主の仰せられたことは皆行いますでした。そこでモーセは神様から聞いた言葉をことごとく書き記して、翌朝改めて民に読んで聞かせました。つまりモーセは神様と結ぶことになる契約での神様からの祝福を受けるための条件を口頭と書面とで2度にわたって確認したわけです。そして2度とも民の答えはやはり主の仰せられたことは皆行います。先ほど辞書の定義を見ました。大辞泉の定義ではペンテコステを律法が授けられた記念としていましたが、こうして律法の授与された過程を見てみますと、大辞泉の定義は必ずしも適切なものではなかったことがわかります。なぜなら律法は神様から一方的に授けられたものではないからです。神様は 具体的な契約内容を提示なさる前に、まずそもそも契約を結ぶ気があるかどうかを民にちゃんと確認されています。ついで立法のドラフトを提示して、こういう内容の契約になるけれどもよいかと口頭と文書の形で2回内容確認を民に求められています。それに対してイスラエルの民の側は、それはちょっと我々には無理ですからやめておきますと、契約の締結を辞退することもできた。その機会は少なくとも3回はあったことになります。しかし民はそのいずれの場合にも承諾の回答をしているんです。つまりペンテコステは一方的な立法授与の記念ではなく、神様とイスラエルの民が合意の上でシナイ山で契約を結んだ記念、まさに旧約そのものの記念日だったわけです。民の契約受諾のない意思表示を受けて、モーセは改めて山に登り、そこから今度は40日40夜飲食を絶って神様からさらなる戒めを受けました。そして31章までそれは続きます。神様はモーセと語り終えられた時に、31章の終わりで神様ご自身の指で十戒を書きつけた石の板をモーセに授けられました。神様の直筆です。現存していたらどんなに貴重だったことでしょうね。しかしこれは残っていません。なぜならこの40日40夜の間に下界で民がとんでもないことをやらかしてしまったからです。モーセがいつまでも帰ってこないので、人々は勝手に金の鋳物の子牛の像を作りました。そしてそれを拝み宴会をしていた。授けられたばかりの十戒の一番初めの部分で、あなたには私の他に他の神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならないと言われていたにもかかわらずです。モーセがいつまでも帰ってこないので、人々は勝手に金の鋳物の格子の像を作り、勝手に宴会をしていた。とんでもない話ですね。神様直筆の十戒の石板を携えて山を下りたモーセは、このお祭り騒ぎを見て激怒します。32章の19節20節、宿営に近づいて格子と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。それから彼らが作った子牛を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエル人に飲ませた。怒ってますね。モーセさんものすごく怒ってます。うちの奥さんだってこんなには怒りません。このモーセのあまりの怒りに、悲惨な事態がイスラエルの民を襲うことになります。26節から28節を読みます。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。おのおの腰に剣を帯、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。このあと立法の授与過程は、出エジプト記の終わりを超えてレビ記、民数記、申命記と続いていくわけですが、今日はその確認はここで止めておきます。今日皆さんと一緒に注目したいのは、この28節に示された3000人という人数です。ご記憶ですよね。 先ほど振り返ったばかりの新約のペンテコステの中でもこの3000人という人数が出てきました。新旧のペンテコステに共通するこの3000人という人数の一致は果たして偶然なんでしょうか。新旧のペンテコステいずれにも3000人という数字が登場し、一方では3000人が殺されました。もう一方では3000人が信じました。信じた、すなわち永遠の命を得た。明らかに対応していますよね。一般的に聖書ではある言葉が最初に登場するとき、その場面は大きな意味を持ちます。3000という数字は聖書の中に36回出てきます。3000人という人数になると13回です。いずれの言葉も旧約聖書で最初に出てくるのは、今日ご紹介した出エジプト記32章、そして新約聖書の方で最初に登場するのは使徒の働き2章なんです。この古いペンテコステ、新しいペンテコステに現れる3000人という人数で、明らかに聖書は私たちにサインを送っています。この2箇所の対応には大きな意味があるよ。よく考えてごらん。では聖書は私たちに何を示そうとしているんでしょうか。私の個人的な考えを申しますと、聖書を読んでいく上での大きな文脈がこの新旧のペンテコステを通じて私たちに示されているんだと思うんです。5月に田辺兄弟が初めてメッセージをしたときに、聖書を読むことの危険なこと、聖書を読む上で危険なこととしてこんなことをおっしゃっていたのをご記憶でしょうか。聖書の文脈から抜き出した言葉だけを見て、聖書に書いてあるからああしなきゃいけない、こうしちゃいけないと言い出すと、聖書のテーマに対する誤解や混乱が生じてしまう。これは私本当にその通りだと思うんです。解釈学の概論などでよくこんなジョークが語られることがあります。コンテクストからテクストだけを抜き出してしまったら、後には何が残るでしょう。残るのはコン、つまり詐欺ですね。そういった聖書詐欺みたいな話に引っかからないために、あるいは自分自身が聖書詐欺の担い手になってしまわないために、この新旧2つのペンテコステの鮮やかな対応は、私たちが聖書の言葉を受け取る上で大きな手がかりを与える文脈を明確な形で示してくれている部分だと思うんです。より突っ込んで見ていきましょう。古いペンテコステで神様と契約を結んだのはどんな人々だったでしょうか。主が仰せられたことは皆行うと何度も言い切ってしまうような人々でしたよね。彼らが最初に主が仰せられたことは皆行うと答えた段階では、まだ民が守るべき具体的な律法の内容は神様から少しも提示されていなかった段階です。なのに彼らの答えは、できるだけご意向に沿う方向で前向きに検討させていただきますとか、具体的な条件を後日ご提示いただきましたら内容を詳細に検討の上改めてご回答申し上げますとか、そういうせこいというか配慮に満ちたというか、そういう答えではないんです。私たちは主が仰せられたことを皆行います。これすごい言葉だと思いませんか。やりますよ、やれますよ、やれるに決まってるじゃないですか。そう言わんばかりですよね。内容も何も見ずに いきなり受諾してしまうっていうのは、白紙の契約にサインをする、契約書にサインをするようなものですよね。なのにどうして古代イスラエルの民はこんなことを言い切ってしまうんでしょう。聖書には彼らの意思決定に至るまでの過程は描かれていませんので、私たちはあくまで推測するしかありません。ただ彼らがなすべきをなし、なすべからざるはなさぬ、己の意志の力、努力の力に非常に強い自信を抱いていたということは言えるかと思います。まあ神様がとにかく怖かったっていうのもちょっとあるかもしれませんが、それにしたっていくら神様が怖いと言っても、全くの目くらばん状態で仰せられたことを皆行いますとは、よっぽど自信がなければ言い切れませんよね。しかし彼らの自信が実に根拠のないものだったことはすぐに明らかになってしまう。授けられたばかりの実会の最初の2項目をあっけなく破って、神様以外の神を拝んでその偶像崇拝をしてしまった。人間が自分の意志の力、努力によって良いことをし続けようとしても、その能力は全く大したことのないものであることを、この史実ははっきりと示しています。しかも行いによって義とされようとするとき、私たちは知らず知らずのうちに自分の手に剣を握ってしまいます。自分の行いは正しい、しかしあの人の行いは正しくない、そんなふうに他の人を断罪する剣を握って、その剣でレビ人たちがしたように、兄弟、その友、その隣人を刺してしまう。そしてその剣はいつかは必ず自分自身にも向かうことになるんです。行いによる信仰の先にあるもの、それは死なんですね。他方、新約のペンテコステの対象になっていたのはどんな人たちだったでしょうか。一言で言えば、ひたすらイエス様に目を向けて愚直にイエス様を信じた人たちでした。自分の従来の生活を捨ててまでイエス様についてきたのに、その肝心のイエス様が十字架刑で処刑されてしまいました。それでもイエス様の面影を慕って集まっていた人たちです。復活のイエス様が自分たちの元を離れて昇天してしまった時も、御使いたちから声をかけられて我に帰るまで昇天するイエス様を見つめ続けた人たちです。イエス様が自分たちの目の前からいなくなっても、イエス様の約束を信じてひたすら祈りに専念していた人たちです。ユダの後任の使徒を決める時も、自分たちの知恵や判断力に頼るのではなく、すべての人の心を知っておられる主を信じてくじ引きで選んだような人たちです。彼らは自分たちの知恵を信じたのではありません。頼むに足るほどの知恵があったわけではありませんでした。自分たちの努力や行為によって苦境を切り開こうとしたのでもありません。逆境にあって進むべき道を自力で切り開けるほどの能力も彼らにはありませんでした。そんな覚悟もありませんでした。だから彼らは自分では何もしませんでした。彼らにできたのはただひたすらイエス様を見つめ、イエス様の約束を信じることくらいでした。そして外見的にわかる行いとしては祈りに専念したくらいで、ぼんやりと何もせずにただ集まっていた人々。しかし新約のペンテコステで聖霊が下ったのはそんな人たちだったんです。聖霊が彼らに下った時、何が起こりましたか。数々の異国の言葉で 彼らは主を褒めたたえましたね。彼らの外国語、彼らが努力してマスターしたものだったでしょうか。異国の言葉を駆使して彼らが主を褒めたたえた言葉の内容は、彼らが努力して準備して考えたものだったでしょうか。聖霊による不思議な現象をいぶかしんだ群衆に対してペテロが雄弁に語った演説は、ペテロ自身が考え練り上げたものだったでしょうか。答えは皆違います。新約のペンテコステで起こったことには、人の努力によって起こったことは何一つないんです。自分の力で何かしようなどと思いもせず、徹頭徹尾イエス様を信じた人たち、そうした人たちに聖霊は下りました。そしてその聖霊に自分自身のハンドルを託した結果、内なる聖霊の導きに従って、普通に考えれば普通の人間には到底できないような技を、なんてことのないように成し遂げてしまった。それが新約のペンテコステの日の出来事です。だから私たちはこれをペンテコステの奇跡と呼ぶんですね。ペンテコステの偉業とかペンテコステの達成とかではありません。奇跡なんです。以上、時期外れではありますが、新旧のペンテコステについてご一緒に見てまいりました。こうして新旧のペンテコステを対比してみますと、この3000人という数字の一致を通じて、聖書が私たちに示している大きな文脈が見えてくるように思われます。私たちは自分自身の努力によって救われるのではありません。自分自身の行いによって義なるもの、正しいものと認められるわけではありません。自分の行いや努力を通して律法を守り、良いことをして悪いことはしない、そんな条件を満たすことで神様の祝福を得る、そういう古い契約のもとから私たちはすでに抜け出ています。そして神様の祝福を得るための条件は、今やすべてイエス様が十字架の上で満たしてくださっています。イエス様の十字架の御業の完璧さを信じて、今週も主の平和のうちに共に歩んでまいりましょう。最後にお祈りします。父なる神様、御子イエス様の十字架の御業を感謝します。イエス様が流された血のおかげで、今私たちはすべての罪を許されています。イエス様のおかげで、神様、今やあなたは私たちの不義を憐れんでくださり、もはや私たちの罪を思い出されることはありません。あなたは私たちを正しいものとご覧くださいますが、それは私たちの行いによってではなく、御子の成し遂げられた御業のおかげです。神様、今私たち一人一人があなたから大いに祝福され、豊かに恵まれ、深く愛されています。そのことを喜び感謝して、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。